お電話でお待ちいただいてます。三田警察署の藤原副署長です。お待たせしました。
あ、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよですね、はい、11月も後半で、気がつくと今年もあと39日となりました。
ねえ、あっという間になる中、はい、今年もあととかクリスマスの、曲が聞こえてきたりとか、
そうですね。
ねえ、だんだんとそう時期になりました。
はい、12月の後早いですからね。
早いですね。
はい。今年11月22日はですね、はい、暦の上では小雪、小さい雪ですね。例年であればこの頃から色づいていた葉が落ち始めて、はい、北国から雪の知らせが来る頃と言われております。日中はですね、はい、暖かな、今日なんかね、小春日和もありますけども、はい、日が傾くと一気に冷え込んで、朝夕の寒さがさらに厳しさを増します。はい、この寒暖差にはね、お気をつけください。
そうですね。
はい。本日はですね、犯罪被害者週間ということについてお話しさせていただきます。
はい、わかりました。じゃあ後ほど詳しく教えていただくとして、まずは三田市、この1週間どんな動きがあったのかご紹介ください。
はい、主な被害といたしましては、はい、ショッピングセンターにおける万引きが1件、
はい、
南ヶ丘における自転車盗1件、はい、これは無施錠でした。
あ、はい、
はい、あと住居侵入事案1件がありましたがですね、
はい、
こちらちょっと捜査中につき詳細は控えさせていただきます。
はい、わかりました、
はい、主な検挙といたしましては3件の逮捕事案がありました。
3件もありましたか。
はい、はい、1件目はですね、過失運転致傷と言いまして、いわゆるひき逃げです、
はい、
これで50代男性を逮捕しております。
はい、
2件目は酒気帯び運転により40代男性を逮捕。
はい、
はい、そして3件目はですね、無銭飲食により40代男性を逮捕しています。
そうですか。
はい、その他ですね、はい、ドラッグストアでの万引きや、無車検の車に乗っていたということで車検を受けないでね、ない車に乗っていたということで、
はい、
道路運送車両法違反、
はい、
あとナイフを所持していたということですね、銃刀法違反などで検挙がありました。
はい、ああ、そうなんですね。はい、こういうのはやはりこう警察官の方が何かの形でちょっとお話を聞いて分かるということですか。
そうですね。例えばナイフなんかであれば、職務質問といいまして、
はい、
例えば不審な動きをする人物を見つけました、
はい、
はい、で警察官が職務質問を開始して、所持品を見せてもらったらナイフがあったという、こういうのもよくありますね。
ああ、そうなんですね。はい、わかりました。はい、
特殊詐欺といたしましては、当初管内、三田署管内における被害、相談はなかったんですけども、はい、ただし、喧嘩的にはですね、
はい、
警察官、
はい、
市役所、はい、百貨店をかたる特殊詐欺電話が多発しています。はい、電話でですね、電話でカードが不正に利用されています、などと言い、自宅にキャッシュカード、通帳を取りに来るというものでですね、うん、
はい、
暗証番号を教えてとか、現金カードを預かるというような文言があれば、これは間違いなく詐欺です、
はい、
騙されないようにしてください、
はい、ぜひ今お聞きの方も、特にお貶めされた方が被害に遭うことが多いので、お一人でも多くの方に伝えていただきたいですね。
そうですね。
はい、分かりました、はい、まずはこの1週間振り返ってご紹介いただきました。では最初にお話しいただいた犯罪被害者週間ですか、このお話詳しく教えてください。
はい、今年のですね、11月25日の土曜日から12月1日金曜日までの1週間、
はい、
これは国が定める犯罪被害者週間となっています。
はい、
犯罪被害者週間とは、ということなんですけども、はい、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉、または生活の平穏への配慮の重要性等についてですね、
はい、
国民の理解を深めるための啓発事業を集中的に実施する習慣となっています。
はい、
スローガンはですね、はい、心を包む優しい支援途切れなくというようになっております。
はい、
はい、犯罪被害者の方の現状なんですけども、犯罪被害者等は命を奪われる、家族を失う、怪我をする、
はい、
物を盗まれるなどのね、はい、直接的な被害だけではなく、事件にあったことによる精神的ショックや体の不調、
これが大きいですよね。
そうですね。あと医療費の負担ですね。
あ、そうですね。
はい、失職、 転職等による経済的困窮、
あ
と捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担、
大きいですね、
はい、そして周囲の人々の無責任な噂話、あとマスコミの取材、報道によるストレス、不快感、などなどですね、被害後に生じる様々な問題に苦しめられています。
本当ですね、今改めてご紹介いただくと、被害に遭っただけの事実だけではないことがとても大きくのしかかってきますね。
そうですね、長時間要するものもありますからね。
そうですね、
このような問題はね、総じて二次的被害と言われています。警察の活動ということなんですけども、捜査状況や加害者がどのような処分を受けたかなどの情報を事件を担当する捜査員が連絡を行う被害者連絡制度を設けたりですね、地域警察官、交番のお巡りさんですね、による訪問連絡活動などを行っています。また犯罪被害者への精神的な支援として、臨床心理士資格を有する被害者支援カウンセラー、あと委託相談員によるカウンセリング、こういうなども実施しております。
そうですか、
あと犯罪被害者等の経済的な負担の軽減を図るため、犯罪被害者等給付金の支給や、警察に提出する診断書料等を補助するなどの経済的な支援を、も行っております。
そうなんですね、
その中でですね、犯罪被害給付制度というものがありまして、
今ご紹介いただきました、
給付金の支給ということに関して、犯罪被害給付制度というものがあります、殺人などの身体を害する故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族、重傷病または傷害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対してですね、社会の連帯共助の精神に基づき、国が給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するという制度がありますので、ご紹介しておきます。
こういうことは、また犯罪に遭われた方には、改めて警察の方がいろいろとご紹介くださるわけですね。
説明させていただきます。
そうですか、分かりました、
それが一つの被害者連絡でもありますので。
そうなんですね、ありがとうございます。では最後にまとめていただけますか。
改めて申しますが、本年11月25日土曜日から12月1日金曜日までの1週間は国が定める犯罪被害者週間です。犯罪被害によって経験したことのない困難に直面した犯罪被害者やその家族または遺族の皆さんが平穏な生活を取り戻すためにはきめ細かく寄り添った支援が必要です。スローガンは心を包む優しい支援途切れなくとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました、ではまたこの1週間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました、
失礼します。
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは、三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。